本日もやってまいりました、月に一度の学びの時間でございます、ラジオ版格闘塾、7月編でございます。今日もドヤ塾長よろしくお願いいたします。
最初から噛まんといて、すいません、2ヶ月続けて噛んでるよこれ、
ドア塾長
ドアになっちゃった。そうあのそうそう、この前あの昭和の歌謡っていうやつで、あの真夜中のドアという歌がある、あの名曲なんですけど、真夜中のドアというやつ、それを久しぶりに聞いてちょっと思い出しました。ドアじゃありません、
ね、失礼しました、
はい、こんにちは皆さん、はい、格闘塾ドアです。今月もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そうですね、いろいろと今月も聞いてまいりたいと思いますので、じゃあ、
はい、
早速いきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今までのこう、まあ、土屋塾長60年間こう一気あのいろんな人生経験をされたと思うんですけども、それを踏まえた上で、
はい、
もし今、20歳20歳の頃に戻れたら何をしますか？
あのこれあれだよね、あの知識がこの60年間の知識を持っていけるかという、もしくはもう持っていかずに、あの頃の自分に戻ってっていうのでちょっと条件が違うかもしれないけど、まあ今の知識を持ったまんま、例えば、タイムスリップしてね、例えば道歩いたらドラえもんがいたんで、ドラえもん頼むよって言って、20歳に戻してったらもうしょうがないなって言って、それで戻してくれたとするとですね、そしたらね、多分ね、二十歳だとしたら、まあ、知識があっちゃえばもうこれ、この今からやることは多分しないかもしれないけど、でも知識がない状態だったら、はい、もしくはうちの塾生に言ってること、うちの塾生が二十歳になった時にはこういうふうにした方がいいぜみたいなことを言ってることを、まあ、言っていくと、全部で15ぐらい項目があるんですね。15ぐらいあるって、まず、1番目2番目に言ってること、まずそこをまとめて話しましょう。まず1つ目は、青春18切符ってやつあるじゃないですか。
青春18切符、はい、
はい、JR の全線の普通列車、まあ、あとそれの普通列車の自由席ですか、それが期間の中で5回もしくは5人乗り放題ですよね。それでなんと、1万2000円ぐらいのいう紙切符ですよね。
そうですね。
その切符を使ってですよね。で、若者の特権というのはお金はないが暇があるというのが若者の特権だと思うので、まあどこに住んでいようと青春18切符を手に入れて、で旅の用意をして電車に乗り込み、どこへまず行くか、鹿児島の知覧に行ってください。
島の知覧、
はい、鹿児島県の、にある、知覧特攻平和会館っていうところがあるので、そこは何かというと、まあ名前でね、皆さんご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけども、知覧の特攻隊の出発の場所になったとこなんですね。それの平和記念館があって、でそこで、まあ、特攻で命を落とした方というのはちょうど18とか20歳ぐらいの若い人たちで、もし時代が違えば自分もそういう目になっていた、そういう立場になっていたのかもしれないということを考え、自分の命の使い方を考えるのにとってもいいチャンスだと思うんですよ。でその知覧特別平和会館っていうのは、まあ、太平洋の時の特攻というあの片道の燃料を積んで爆弾を装備し、アメリカの船に体当たりしていく攻撃ですよね。あれをした陸軍の特別攻撃隊員の皆さんの遺品とか資料が展示されている場所なので、でそれをまず見てほしいですね。20歳、ちょうど20歳で、これからあと80年は生きなきゃいけないと。さあこの80年をどうやって生きるかっていう時に、この知覧に行っておくと、やっぱり今後の80年間の生き方の濃度が変わるんじゃないかと思うんですよね。でもし時間があるんだったら、出かける前に一冊の本を読んでおくといいなと思うんです。それは 長松茂久さんという方の書いた、はいはいはい、人生に迷ったら知らに行け、うん、流されずに生きる勇気と覚悟という副題がついてるんですけど、人生に迷ったら知らに行けという本がありますので、ぜひそれを読んで、ちょうどね、あので青春18切符で普通列車暇でしょうから、その本をずっと読みながら知覧について、知覧でまあいろいろいろんなことを自分なりに考えてほしいなと思いますね。で、多分行っても片道というか、まあ片道というか、その青春18切符半分は残ってると思うんですね、うん、で残りの半分を使って、まあ、2つ方法があると思うんです、あの使い方があると思うんですけど、1つは、靖国神社、東京の靖国神社に行って、東京あの靖国神社に行って、特に、優秀館というその戦争の記念館というか、そのいろんな、まあ、あの遺品とかいろいろなものが残っているところがあるので、その戦争を伝えるその、展示室をそこもくまなくしっかりと見てほしいですね。靖国神社っていうと、まあ、政治的なことがいろいろ絡んでくるんですが、まあ、政治的なことは ご自分で考えていただくとして、まあ、外国と戦って亡くなった人たちが祀られている神社でありますので、まあ、戦争がどんなものであったのか、まあ、あの優秀館を隅々まで見るといろんなことを感じると思うので、そこでまた自分の命の使い方を考えてほしいというのが一つと、もう一つはやっぱり広島と長崎の原爆の慰霊碑へ行ってですね、あとその原爆の資料館みたいのがありますので、そこでまたそのちょうど自分と同じような年齢で戦争で死なざるを得なかった人たちの生き方、命の使い方みたいのを考えて、さああなたはどうやって生きるんですかというところを考えるいいきっかけにしてほしいなというのがあるんですよ。だからまあ熟成が20歳になったりすると、まあその青春18期をプレゼントしたりすることもあるんですが、まあとりあえずはその知覧か靖国か、まあ原爆の慰霊碑、まあもしくはあの慰霊碑を訪れて、広島長崎を訪れて、自分の命ですね、自分の命をこれからどうやって使ったらいいのかという考えことを考えるための材料にしてほしいなと、まずはそれをまず言ってくださいということを言ってるんですね、はい、でそれが 1点目2点目ですよね、はい、それで3つ目としては、まず20歳だったら何をするか、英語をTOEFL100点以上のレベルに引き上げると、あの日本では英検1級とか TOEIC900 点とか、990点とかいうのはもてはやされますが、
そうですね、
世界標準でいくとまだまだ英検1級 TOEIC ってまだ入り口ですので、うん、まあ、英検1級 TOEIC その900点以上ぐらいっていうのは英語を本気でやる人の、まあ、ベクトルっていうか、まあ、指標みたいなものなのでなんですよ。でなんでかというと、昔ね、私がね、今からもう何年前か、30年ぐらい前に英検1級取った時に、ちょうど英検1級取って、あ、意気揚々としてたんですね、俺の英語ももうこれで終わりかなみたいな、もうこの辺でもういっぱいだろう、はい、もう天井にもう頭ついちゃったかなって思ってたら時に、綺麗な女性がと知り合って、うん、その方は同時通訳されてる方だったんですね、うん、その優しいことでね、声で、アドヤさん、英検1級はね、パスポートみたいなものなのと、
うん、
は、英語をね、本気でやる、本気でやろうという世界のパスポートよ、本気でやる人は誰でも持ってるものなの、ようやくスタートラインに立ったのね、おめでとうって言われて、うわ、きつーって思ったんだけど、うん、でも、ああ、これが現実だろうなと思って、うんうん、その女性のおかげで、なんか目覚めさせ、頭からバケツに水をかけられて目が覚めたみたいな感じですよね。うんうん、当時はきっついなと思ったけど、今思うと本当その通りだと思うんですよ。これからの時代、一つや二つの言葉は母国語と同じように使えるようにした方がいいと思うんです。うん、で、その指標として、 まあ、英語で言えばトーフルの100点、うん、でトーフルというのはあまり聞き慣れないかもしれませんけど、うん、トーフルの100点というとどういうレベルかというと世界中のどこの大学にも入れる英語の能力の証明なんですね。100点ってあのトーフルって120点満点なんですけど、はい、それの100点を取る と、オックスフォードハーバード、スタンフォード日本世界の3大というかあの世界の上位 3つの大学にも、うん、あのトーフル100ってあったらあどうぞうち入っても大丈夫よっていう証明なんですよ。トーフル80点取ってたらほぼ世界の大学はどこも入れてくれる。まあ上位のそのいやあの難しいところ以外は、うんほぼ大体8割ぐらいの大学は80点取れば十分だって言うんですけど、でもやっぱりねどうせやるんだったらやっぱり英語っていうかこの世界の中の登竜門をこう登るというかその、うん、あの登り竜のごとく、トーフル100点を目指して英検1級とかトーイック程度でトーイック900点程度で満足せずにトーフル100ぐらいのレベルを目指せば、まあ、大体使えるようになるんじゃねえかなと。それを20歳からやれば10年いらないと思うんですよ。本気でやればもっといけると思うんですね。あのというのも今ちょうど今ちょっとお話したかもしれませんけど、あの不登校で全然学校行ってない、はい、あの高校今高校1年生がいるんですけど、通信で高校1年生やってるんですけど、今から2年ぐらい前か2年3年前かなそこで出会って、でお前暇だったら英語やれと言って、うん、学校行ってない暇だからおって暇だったら英語やれよって言って、お前その代わり1日5時間ずつやれって言って、うん、5時間ずつずっとやってきたら、なんと今回英検の1級に合格しました、ね、
すごい。
はい、あの実は1次だけなんですけど、1次合格して、はいはい、今度2次試験でスピーキングがあるので、うん、ちょっとそれ1回落ちるかなという、うん、ちょっと微妙なところなんだけど、でも1次試験は合格したので、うんうん、でも本人ももう勢いよとしてはいるんですけども、やっぱりまだまだそのね、あの俺が受かった時にあの優しい声で聞いたように、彼にはあのこのダミ声できついところを言ってはいるんですよね余計にね心グザグザくるぐらい、まだそんなもんで何抜かすかごらんみたいな感じで言ってて、まだまだ上目指せって言って、トーフル100やでということは言ってるはいるんで、まあそれで そうやってやればその子だって不登校の子だってそこまでいけるわけなので、で彼も当然トーフル100点は目指してもらおうと思っているんですね。で今年の4月から中学生、あと小学校の5年生から英語の授業が正式に科目となって、で、まあ、中学生は教科書がガラッと変わったんですけど、今目標にしてるのは小学校6年生で英検の3級を当たり前として準2級に合格できたらいいのかなと。それで中学3年生で、英検2級は当たり前で、まあ、うまくいったら英検の準1級ぐらい、で高校生では当然英検1級は取ってもらいたいなと、それぐらいのつもりで今、子どもたちには教えてますね。ガツガツちょっとやっていってます。で、まあ、自分が今20歳だったらもう少しでも頑張って英語勉強してトーフル100のレベルまで自分の英語力を磨き上げるというのが3つ目、それをしなさいよということは言ってるんで、だからもし自分も20歳だったらまずは英語、必死になって頑張るだろうなと思うんですよ。で次4つ目、4つ目はね、第二外国語として中国語をやろうと。
あ、中国語、
うん、中国語をやろうと。それなんでかっていうと、インターネット上の情報を100としたら日本語になってる情報って 4% しかないんですよ。
だから
皆さんが見て毎日 YouTube とかインターネット上の情報を見て、うわインターネットってすげえな、いっぱい情報があるなって思ってんのは 4% の中を見てすげえなって言ってるんですよ。でこれが英語ができると格段に情報量が増えるんです。で英語になっている情報っていうのはインターネット上 25% なんですよ。25% を占めるんです。インターネット上の情報の中で 25% が英語なんです、ね、で世界の人口今78億人ですよね。で英語を母国語とする人が約4億人いるんです世界で。であと英語を公用語とする人が約6億人いるそうなんですよ世界にね。 であと英語を勉強してる人が世界中で約10億人から15億人ぐらいいるんじゃないかと言われてるんですね。それ足すと約25億人ぐらいになるんですよ、はい、ということはやっぱり世界の3分の1ぐらいの人たちは英語に触れて頑張っていると、ね、であとアジアに生きる我々としては英語に加えて中国語ができるようになるとアジアのマーケットっていうのは自分の舞台に変わるわけなんですよ。でなぜかというと中国語の情報がインターネット上どれぐらいあるかって 25% あるって言うんですよ。そりゃ人口14億人もいればそりゃそれぐらいの量になりますよね、うん、だからそれはもうしょうがないな、それは当たり前だろうなと思うんだけど、 とすると英語の次に中国語をやっとくと、そしたらそれで日本語ができるわけだから、そしたらインターネット上の情報は 54% は分かるわけなんですよ。すごくないですかそれ、うん、今だって 4% しか見てなかったところを今度 54% 見れてるんでしょ。そしたら 54% の中からいろんな情報を引き出してきて、例えばその情報をもとに日本で商売をしよう、だってみんな日本の人たちみんな 4% しか知らないですよ情報、その中でワーワーワーワーやってるんですよ。でもこっちは 54% を持ってそれでワーワーできるってことはやっぱどれだけチャンスが違うかってことですよね。どれだけこれがやっぱ情報量の違いだと思うので、そしたらこれから数十年っていうのは多分アメリカと中国って覇権争いが続くと思うんですよ、うん、まあそれがね覇権争いが乗じて戦争になるかどうかってそれはもうこれから先のことじゃないと分かんないけど、でもやっぱり争いはずっと続くので、でやっぱり中国は中国のこう一帯一路じゃないけどどんどんどんどんこう勢力を伸ばしてくるわけだし、でアジアでは中国人がたくさんいるし、でアメリカも実は中国系の人ってどんどんどんどん増えてるわけなんですよ。であと50年2100年までには中国系のアメリカ大統領が生まれるんじゃないかって言われてるんですよ、うん、それぐらいやっぱり人口がどんどんどんどん増えてるわけで、やっぱ力もつけてるので、ということはやっぱり中国語と我々はそのアジアとこの太平洋側で生きる人間としてはやっぱり中国英語の次には中国語を覚えておくと、うんうん、とやっぱり商売をこう取得する上で舞台はすごい広がってくるんじゃないかなと思うんですね。だからまず第二外国語としてはその中国語をやった方がいいんじゃないのっていうことは話してるんですね。で次5つ目は、コンピューターを使えるようにしてプログラミングを学ぼうって言ってるんですよ。まあそもそもプログラミングをなぜ学ぶようになってきたかというと、プログラムを組むという仕事をするプログラマーになってほしいわけじゃないんですよね、うん、ね、全員が全員ね学校でもプログラミングって授業やってるじゃないですか、うん、これからの時代って情報技術の知識がやっぱ必須になってくるわけです、うん、なぜならば、身の回りのものが全てインターネットにつながり、そのつながりによって人間も管理されながら生きていくことになるわけです、うん、でその基本はプログラミングというものなので、基本中の基本くらいは一体そのプログラミングってどういうことなんだろうということをやっぱり知っておくということで、これからの時代を生きるものとして、まあその生きるたしなみの一つとして知っておくべきだよねということで、みんなプログラミングを学ぶようになってるわけですよね。で私もプログラミングをある程度ちょっと勉強したんですけど、はい、まあ、何が変わったか何も変わんないですよ別段、うん、はい、ただ情報技術の一端に触れられたかなという感触はありますし、うん、まあ大人になって、まあ、素養としてプログラミングをやっておくのもおすすめだなと。でプログラミングスクールというのも、Google といっぱい出てきますし、うん、スタディサプリのようにその安い値段でプログラミングがいろいろ学べるという動画のサイト、例えばプロゲートとかなんかいろんなサイトみたいなのがたくさんありますから、まあ、自分がこれ面白そうだなと思ったら一度プログラミングっていうのも学んでみるべきだろうと思っています。それと同時にプログラミングはいいけどパソコンもっと使えるようになりたいよねとかいう人たちは多いと思うので、やっぱりスマホだけじゃ足りない部分はやっぱりパソコンとか iPad を駆使して使えるようになると自分の世界って広がるので、 ぜひやっぱりパソコンというのはこれからの生きていく人たちは絶対使えるようにしといた方がいいんじゃないかなと、うん、これは思いますよね。でパソコンプラスプログラミングまで分かるというと、まあ、それはこれから、ね、長い間生きていく若者のたしなみの一つになるだろう、なるんだろうなと。だからもし学校でもプログラミングのプの字もやってないよって言うんだったら、一回自分でやってみて、うん、面白かったらね、その道ずっと進んでいくといいと思うし、例えば この先20年ぐらいはそのプログラミングをするプログラマーみたいな仕事ってなくなるわけないと思うんで、うん、だから例えばあの介護はなくならないでしょ。でもあといろんな仕事がなくなるものって多分出てくると思うんですけど、その中でプログラムに関するいろんな仕事はまあ 2,30 年はなくならないと思うんで、うん、だからその今からそのプログラミングの関係の仕事をやるっていうのもいいですよね。まああのうちの塾生でも大学に入って、土屋さんどうやってこの4年間生きていったらいいですかね、うん、という質問を受けた時に、はい、お前プログラミング勉強して、それでお前ちょっと本気で勉強したらどうって言ったら、その子本気で勉強して、女の子なんだけど本気で勉強して、はい、あここでプログラム面白いということは分かったんでと言って、で友達のツテを使って今、ちっちゃい会社のインターンになってるんです、うん、ああそうなんだって言ってるうちに、ランサーズかどっかに登録して、はいはい、で仕事を自分で取るよ、
あ自分で仕事を取
る、それで自分でたくさん取って、それでたくさん取ってもう仕事を、ね、学費はもう自分で払ってるんです
。あすごい、
それぐらいになって、でいくら今時給もらってるんで、うん、今時給2500円から3000円もらって、うん、3000円もらって、それで、大学の授業の合間にプログラミングやって、それで稼いでる、うんうん、それでここでこんだけお金貯まったんだ、こんだけお金貯まったらお前楽天証券にな、あの証券口座作ってなインデックス投資をやれっつって今からインデックス投資を教えて、それでこれやって、それでこれやっとくとお前がちょうど45時もしくは6時ぐらいの時にとうとう送り人だぞお前さんみたいなそんな話をしてるんですけど、
面白いですね。
でもそうやって彼女の場合はあのね、何が変わったかっつったらやっぱ自分で生きていけるっていうのが変わったっつって、これでバイトだったら周りの友達を見てたらバイトでいらっしゃいませって言いながら月800円とか、うん、あ1000円ぐらいか、1000円ぐらいしかもらってないのに、うん、私はパソコンの中でスタバのコーヒーかなんかでスタバに入ってコーヒーかなんか飲みながらチューチュー飲みながらプログラミングをカチャカチャカチャって打つだけで3000円ぐらい稼げるのよ、うん、とか言ってるのね。それでおーすごいやんかと、まあまあとりあえずそれでいっぱいお金貯めて、それでまあ親孝行して、それであの自分の学費ぐらい自分で出せるようになって、それで自分でやってきたことを他の子たちにちゃんと伝えてあげろと、そしたらその子たち もうただ単にあの女子大生とか普通の大学生やってるだけじゃなくて、社会に対していろんな貢献ができるようになるから、ぜひぜひプログラミングをもっと自分があのこうやったらもっと分かりやすく学べるだろうなってことが多分そういうことがあるから、それをあの YouTube とかなんかであのやったらって言ったらそうですねって言ってたから、まあするかどうかは分かんないけど、とりあえず自分でその何人かと一緒にその会社みたいな形式にして自分で稼ぐっていうにもなってるんですよ。うん、だからもう今からでも多分やる気のある人はプログラミングって本気で学べば多分仕事は結構あると思うから、あまり年齢関係なく、うん、もちろんあのシステムうんぬんかんぬんになると本当のあの難しい知識はいるんだけど、うん、枝葉の簡単なやつだったらいっぱいできると思うので、プログラミングを学んでみるというのもいいし、もしまあその前にパソコンをっていうんだったらやっぱパソコン手に入れて、でいろいろパソコンからいろいろやって、まず三種の神器ですよね、ワード、エクセル、パワーポイントあたりをちゃんと使えるようになって、そこでいろいろこういろんなアプリとかなんかにこうたくさんこう触れ合っていろいろやってみると、もっとこう世の中こう自分の人生広がってくると思うんですよね、うん、でコンピューターが使えて、それであの語学ができるようになると、そしたらこれオンライン英会話とか、あと自分で日本語を教えたりとか、アイトーキーとかなんだっけ、カフェトークとかいろいろサイトがあるので、そこで自分が先生登録してそこで日本語を教えるとか、そういうこともできますし、もうだからもっとこうあの今自分が情報発信ができる時代なので、そのためのツールは何かって言ったらやっぱりあのパソコンとスマホだろうから、パソコンとスマホをちゃんと使えるようにですね、特にやっぱパソコンの方が能力高いので、パソコンをちゃんと使えるようにしといた方がいいんちゃうかなと思いますよね。もちろん もちろんあの iPhone も iPhone とかあのスマホもどんどん使えるようになって、両方も同じぐらい使えるようになっておけば、どこにいても仕事から解放されることはないかもしれないけど、でもどこにいても解放されないってことは、どこにいても仕事ができるってことだから、もうもっと面白い人生を歩めることになるんじゃないかっていうようなことは伝えてるわけですよ。それとあと次6つ目ですね、はい、で6つ目はね、何を言ってるかっていうと、10年で1つぐらい博士号取ろうよと。
10年で、
うん、あの日本は学歴社会が崩壊しつつあるように思えるんですけども、学歴社会がね、でも海外に出ると例えば学歴振興はしっかりと存在するわけで、例えばムクちゃんが例えばオーストラリアじゃなかったな、どっか違う国に移住したいと思って、はい、例えばあのそういう申請をするときに、はい、うん、あのもし大学とか行ってなかったらそこで落とされたりするんですよ。
あ、もうその時点で、
うん、移住するときにあの大学で出てるようなちょっとその知的にレベルの高い人たちを受け入れるっていう国が多いんですね。そこで切られたりとか、やっぱりあと会社海外で仕事をしようと思ったらやっぱり大卒もしくはやっぱりその博士号を持っているとかいう高学歴の人たちが有利なのは言うまでもないということですよね。それでまあそれだけではなく、人生って100年時代ですから、時代に合わせて自分の興味とか、まあ、あの興味も変化しますよね。でその興味にの変化に合わせていろいろなことを勉強していくんですよ。で情報化社会っていうのはな、どんな社会かっていうと、言葉が行き交う社会なので、でその言葉をちゃんと勉強する、言葉っていうのはもちろんさっきの語学だけではなく、学問を表す言葉でもあると思うので、だとしたらせっかく学ぶんであれば、働きながら10年で1つぐらいの博士号を取れるように大学に戻って、まあね、死ぬまでの間に最低3つとか4つの自分の専門を持っとくと、もっともっと世の中広がってくると思うんですよ。あの知り合いが国連に勤めていて、その国連ではどういう採用条件かっていうと、確か言葉が2カ国以上だったかな、3カ国以上ができること、それとあと博士号が最低2つだったかな。専門は例えば経済と例えば、開発、地域開発とか、なんかいろんなこう専門をこう2つ以上持っておくっていうのがすごい大事なことで、でそういう人たちは大体いろんな国で大学を出て、でその場所で言葉を覚えて、それで博士号を取って、で地球を舞台に仕事してるみたいな人たちが多いのね。であの先月の話でもしたけども、日本って正直これから大変なことがやっぱり時代が来ると思うんですよ。で日本だけで仕事をしていこうと思ったらやっぱ大変だと思うので、若い子たちはやっぱり海外に目を移して、海外っていうか地球を舞台に仕事ができるという人材に自分自身を育てていくべきだと思うんですよ。そのためにも語学を身につけて、あとその知的なレベルも高く身につけて、で、地球を舞台にこう動いていってほしいなと、それはいつも感じているので、これをいつも話してますね。で、まあ自分も一応今放送大学の2年生に在学していて、あと3年、うん、あれ計算おかしいぞって、そんなことないんですね。俺一応5年で5年で卒業する予定なので、はい、だから4年はきついなと思ったので、まあ5年でなんとか卒業した後、海外の大学の博士号を取りに行こうと考えてるんですね。でそれはオンラインでいくらでも取れる大学がアメリカにもいっぱいあるので、それでまあ60代で1個取るでしょ、それで70代でもう1個取るでしょ、で80代でもう1個取るでしょ、90代でって言って考えていけば、まだ死ぬ前でに2つか3つはまだ取れるんじゃないかなと、ね、そしたらもっと人生いろいろな知識が増えれば増えるほど人生って面白くなるから、もうこの先ニヤニヤが止まんないんじゃないのっていう感じになるんじゃないかなと思うんですよ。で次7つ目は何を教えてるかっていうと、はい、お金の稼ぎ方、貯め方、運用の仕方、投資の仕方、それであとお金を持って、あと社会貢献の仕方などをこう話してるんですよね。 で、まあ二十歳だったら、まあ世の中のことがよく分かんなかったら、まず簿記の3級とファイナンシャルプランナーの3級は取りましょうというふうに、まあ取らなくてもそのぐらいの勉強はしようねっていうことを言ってるんですね。それとあと公民の経済の分野、もしくは高校の政治経済のやっぱり経済の分野ですね。まああとまあ、その手の本だと例えば池上彰さんがその経済が分からなくなってしまう、うん、経済のことが分からないまま社会人になった人へみたいな本が、はい、そういう入門みたいな本があるので、その辺からしっかりとその、経済のことを基本をまずマスターして、まあ、あとあれですよね、あのいろんな本がそうですね、20冊ぐらいあるのかな、20冊ぐらいをいろいろこう紹介して、うん、こういう本をこれお金とかあとその稼ぎ方とかそういうのものの基本的なその具体的な例えば、インデックス投資の仕方とか、うん、その前に一体お金ってどういうもんだろうというところからの話ですよね、はい、でそれをちゃんと身につけた上で個別に株に興味あるんだけど株はこうした仮想通貨って何とか、あと外貨預金ドルコスト平均法どうしたらいいのとか、そういうのを具体的にまた教えていくんだけど、まずはお金って一体どういうものかとか、お金はどうやったらこの世の中回ってるんだろうとか、そういう本がいくつかあるので、その辺をしっかり読んでから個別のその個別の株とか株式投資とか、まあそういうね、というとかあとなんかFX とか、うん、ドルコスト関連とか、そんなところはまた後で学べばいいかなっていうのは思ってますよね。だからまず一番その基本となるのは簿記の2級か3級とあとファイナンシャルプランナーの3級ぐらい。ファイナンシャルプランナーって結構勉強するだけでも面白くて、一生のうちにかかるお金はどういうお金がかかりますかってことは、はい、学べるので、そこで生命保険って保険って何とか、うん、税金って何とか、うん、あんまり考えていなかったようなことがちゃんと学べるので、はい、それを若いうちに、分かっといたら、うん、それであとその経済を勉強してくれて複利ということをちゃんと分かると、うん、複利をちゃんと分かってると、そしたら今のうちから小さく貯めて、でずっとそれを大事に大事に持っておけば、それこそ自分が40、50、60になった時にはもうちょうどその毎月毎月その毎月3万なり5万なりを入れて、それが例えば 10% ぐらいで運用できたりすると、ちょうどまあ何十年か経つと1億円とぐらい溜まってるわけで、うん、で将来的にはもう20歳ぐらいの子たちに言ってるのは、将来的には年金に頼らない自分の生活をちゃんと作っていくっていうのを、今からだったらいくらでもできるから、それを考えてやってきなさいと言ってるんですね。でやっぱり将来的には自分で会社を作る、自分で会社を作るっていうのはやっぱりその、幸せなお金持ちになるにはそれが大事なことなんで、自分がやっぱりオーナーになってちゃんと稼げる力をつくと、いつまででもやっぱり社員でいたままじゃもう限度があるので、やっぱり自分でちゃんとそのお金って一体どういうものなんだろうということを考えて、そしたらあとこの資本主義の社会の中でどうやってお金を増やしていけば、うん、一番効率的なんだろうということを学んでいくということですね。お金って簡単に言うと、まあ、可能性の切符っていうふうに話してるんですね、はい、でお金があることで自分の未来が広がったりするんです、うん、でもお金だけを求めていっても未来っていうのは広がらないんですね、うん、これがお金の難しいところで、うんうん、でも難しいからこそしっかりと学ぶということですよね。学ばないと何は金融道に出てくるような人たちみたいになってしまうので、そこはやっぱり若いうちからきちっとしたお金というものを学ぶということですね、うん、それが7つ目ですね、はい、もしこの具体的にどんな本ですかっていう、うん、質問があるかもしれませんので、それは私のメルマガの中の今20歳だったら何をするかみたいな特集が 先週ずっと書いてたんで、
メルマガで、
はい、メルマガで書いてた、それを見ていただければ、うんうん、5回目か6回目の時で書いてると思うので、またちょっと見てみてください、そこから、はい、ね、で、次8つ目ですね、8つ目はね、何かというとね、恋をしろと、
恋をしろ、
恋をしろと、お金と同じように扱いが難しいのは何かというと人間関係なんですよ。で、人間関係でも男女の関係というのはことさら難しいと思うんですよ。で、恋をすると大人になれるんです。で、大人の定義というのはいろいろあるんですけど、そのうちの一つが、自分よりも自分以外の人を大切に思えるようになること、これが大人の定義の一つだと思うんですよ。恋をするとその相手をとってもとっても大切に思えてくるんです。で、生まれて初めて自分よりも大切な存在をとして相手のことを考えることができるんですよ。これが大人への第一歩なので、この、自分よりも目の前の人を大切に思う心、これは利他の心にもつながるわけですし、まあ、神様の心っていうか、やっぱり世の中をうまく渡っていこうとしたら自分のことばかり考えてちゃダメなんですよね。社会に出たら分かると思うんですけど、常に周りの人たちのことを先に考えてあげると、あ、この人は素晴らしい人だってなって、その人にも信用され、信頼が生まれ、その人がどんどんどんどん成功していく基本が出来上がるんですよね。それの一番最初が恋だと思うんですよ。恋をすることで胸の奥が、まあ、締め付けられるような苦しさ、もしくはもどかしさ、切なさ、やりきれなさ、そんないろいろな感情を味わえるのが恋なので、恋をたくさんして、それをたくさんしていくと今度愛が分かるんですよね。で、愛ってのは何かっていうと、いつも言ってるように思いやりですから、さあ、思いやりとは相手の立場になってものを考えて相手が笑顔になる行動がしてあげること、うん、これができたらやっぱり一人前の大人だと思うんですよ。で、愛は見返りを求めないことであり、愛っていうのはすごく深いので、またそれはそれぞれがたくさん恋をして愛を感じて、まあこれは一生をかけて愛を知るという旅に出かけるんだと思うんですけど、それの一番最初が恋をすること。恋をして自分、今までは自分が一番だと思ってきた生き方がそこでガラッと変わるんですよね。自分の命をかけてもこいつが大事だなという思いを思わせてくれるのが恋だと思うので、それを若いうちに経験しておくと、これからの残りの人生はもっと楽しい人生になっていくんじゃないかなということで、恋をしろということを言ってるわけですね。深いですね。
ですね。
はい。そして次、ここの爪ですね。まだここの爪かよって言うんですけど。
だいぶもうここまで濃い内容で来てます、
ね。だから恋の話だったんですね。
なるほど。
ちゃんということですね。うわー、ベタ。もう皆さん寒くないですか？大丈夫ですか？頑張ってください。寒い風が広がってかもしれません。申し訳ありません。で、ここの爪はここ、9番目、これ何かっていうと筋トレをしろと。
あ、筋トレ、
はい。単に健康維持のために運動するなら、ジムに通う必要も全くなくって、まあ、大体どのレベルを目指すかっていうと、30分ほど走れて腕立て腹筋スクワットがそれぞれ100回もできる体力があれば、わざわざ筋トレしに行く必要もないんじゃないかと、ね、でもジムは、継続できる環境を手に入れるまでは最適の場所だと思うんですね。同じ目的の仲間がそこにいてくれて、いろんな体型の人がいて参考になる人もたくさんいるわけですし、そして専門的なアドバイスもすぐに聞くことができます。で、一人でやっている人は YouTube などを見るかブログを読むしかありません。で、どのレベルの肉体を目指すかで、まあ、それをまず決めることですね。で、それでその肉体をどう自分の体を作っていくかということを決めれば、したら、まあ、それがまず決めることが大事かなと。で、20代ぐらいの時から運動は必ず習慣にすること、そうしないと、自分の加齢っての年齢が加わるということ、加齢ですよね、加齢以上に動けなくなりますよね。 絶対に年が取れば取るほど動けなくなってくるので、うん、それを常に自分の年よりも若く見られたいのであれば絶対運動はしないとダメだと思います。うんうん、ちなみに現在私今62ですけど1日2時間運動の時間確保してます。あ、はい、これは2時間ずっと運動するって意味ではなく2時間で運動とあとまあ運動の後のシャワーとかそういうまで全部済ますという意味で2時間取ってるんですね。で目指すべきレベルっていうのはもう自分の中ではその最初に言ったように30分走れて腕立て腹筋スクワットそれぞれ100回できればいいかなと思ってます。まあ継続できればこのぐらいのレベルって誰でも来れますし、うん、だからでやっぱり体が動いてるとやっぱりいつまででも若いしそれからこれから来る非日常のいろんな災害とか何かの時にはやっぱり体力が勝負になってくるのでそのためにも何があってもいいようにやっぱり若々しくいるためにも運動というのは必ずずっと続けるということをしてほしいと思っています。はい、それから次10番目ですね。10番目はね、何かっていうと栄養学を学んで自炊がきちんとできる料理の技術を身につけましょう。
あ、料理の
技術、はい、私、まあ、さっきも言ったように62なんですがここ20年ほど歯医者以外の病院通ったことないんですね。はい、当然入院もないですし外科に一度行ったのは中学の時以来ですね。中学の時ちょうど生徒会長あと学級委員をやってて、はい、学級の中で一人カッターを振り回すやつがいてで危ないからやめろよと言って、はい、ぐっと掴むともう案の定歯を掴んでしまって
うわ
これで綺麗に手が切れてで血が滴り落ちてなんじゃこりゃーっていう松田優作になってしまったんですけど、なんじゃこりゃーって言ってでそのまんま病院に行ってで10針ぐらい縫った。
うわ、
まあ今でもまだその傷は残っててそれ以来外科って行ったことないんですよ。まあまあ他の、まあ、内科もねこう20年ぐらい行ったことないし、まあ強く産んでもらったっていうのもあると思うんですけども、うん、まあ食べるものにも気をつけてきたということがあるかと思うんですね。で生きることの基本って食べることじゃないですか。で食べることって食べ方にも4つあると思うんですよ、
はい、
1つは満腹のために食らう、2つ目は時間節約のために済ます、3つ目が体のために食べる、4つ目が命を輝かすためにいただく、この4つかなと。で皆さんどんな食べ方をしていますかと。食をおろそかにすることは人生を棒に振ることです。なぜなら人は食べたものでできていますから。そして全ては健康、全ては健康が全ての基本なのでその健康を維持するためにはやっぱり食べる食ということをやっぱ気をつけなきゃダメだと思うんですよ。なぜ私が今までこんだけ元気に過ごせたかと振り返ってみるとまず1つ目アルコールがほとんど飲まないんですよ。年間アルコール摂取量って乾杯って言った一口目だけちょっと口つけて終わりなので、コップ1杯以下ぐらいですよね、年間のアルコール摂取量って。でここ2年ほど宴会らしい宴会がないのでもうほぼアルコールは体に入れてないですね。それとあと2つ目は15年ほど前に大阪時代に丸本芳雄さんという方の著書に出会ったんですよ。でそれを取り入れたことが健康維持には大きかったんじゃないかなと思うんです。で丸本芳雄さんという方は、まあ、芥川賞になるほどの作家さんで、賞の候補になる、取らんかったんだけど取ることは確か取ってないはずですよね、芥川賞候補には何回かなったほどの作家さん で健康雑誌の編集長などもしていたこともあり、あと無水鍋を使った料理本なんか出してたんですよ。で、まあ、私も影響されて丸本さんが そのおすすめしていた3つで10万円以上もする無水鍋を買ったんですね、うん、
はいはい、
当時お金なかったんだけどもう払って、でそれでそれを手に入れてから毎週日曜日には朝5時ぐらいに起きて出汁を取るっていうことがスタートしてたんですよ。で1週間分の出汁を作って、で丸本さんの本で今でも売ってると思うんですけど、システム料理学っていう本があるんですね、うん、システム料理学とかあとクックブックって言って、うんうん、丸本さんの料理の方面白い、そのクックブックが面白いのは写真一つもないんですよ。
へ
ー、うん、文章だけなんですよ。これでいろんなこんな野菜はこうやってやるんだよって全部文章となんかしょうもない 絵で描いてる、
はいはい、
写真一切入れないんですよ。でなんでかっていうと、そのあの調味料とかなんか人に好みがあるから作とりあえず作ってみて自分で 味付けしてみてよみたいな感じで書いてあって、ああ確かにそれ面白いなと思いながら、まあクックのブックなどを参考に魚料理、肉料理、豆料理などを片っ端から作ったんですよ。で丸本さんはそのシステム料理学の中で書いてあったのは、1週間分の基本のおかずは最初1週間分作っちゃおうと、例えばサラ豆のサラダとか、そういうのを全部作っちゃうんですよ。それとかあと鮭を1匹買ってきて、はいはい、自分でさばいて、それで冷凍して、それであの 朝はその冷凍を取って1個焼けば、あとご飯は作ってあるし、そしたらあと味噌汁作るだけだから味噌汁1人前作って、それであの食べようっていうお話なんですね。そうすると自分でやってたりすると、まあ、あと無水鍋で作るので、うん、すごく食べ物がその料理が美味しいんですよ。でそこまで注意するとその使う塩とか使う醤油とか、うん、やっぱり市販の安いものとか一切使わなくなっちゃうんですね、うん、なんでかって手間暇かけて作ったものが本当に体のためにはいいというので、うん、それなんですよ。で例えば昔から、あれですよね、あの鰹節を買ってきて、それで自分でゴリゴリゴリゴリでしょ、うん、ゴリゴリやって、そこから味噌汁を作ったりとか、うん、してたんですよね。でそういうものを食べてたので、多分自分の体っていうのはやっぱりその、であとコンビニとかなんか基本的にその、自炊を結構してたもんですから、自分で弁当を作ったりとかして、うん、でご飯も昔から麦ご飯にして入れてあるとか、あと玄米をちょっとその辺こう手加えて作ったりとか、だからあの男子厨房に入るべからずじゃないんですよね。男子厨房に入り浸れと思ってるぐらい
の人間
なんですけど、それで自分でいろいろな料理を作るっていうことが全然嫌じゃないんですよ、
うんう
ん、でその癖がついてたのもあって、それでやっぱり自分の体は自分で管理してたかなと思うんですよね。で自分で自炊してると外に出た時に外食すると食べ物が全て辛いんですよね。
あ、辛い
んですよね。全ての味付けがやっぱりちょっとしんどいですよね。なんかね、それはもちろんうまいですよ。例えばたまに牛丼食べたりするとめちゃくちゃうまいし、はい、たまにココイチってカレー食うとあんまいなと思うんですよ。でもやっぱり自分で作るとやっぱりあっさりした本当に食べたいものを食べれるので、なんか食べた後全然しんどくないんですよね、うん、食べた後結構外で食べたりするとしんどいことが多いけど、うん、それが全くなく、そうだからこそ維持できてるのかなと。で当然その今からその15年ほど前に買った10万以上したあの鍋も今も現役ですし、
現役で、
あ、普通に現役なんですよ。まだまだその取っ手のところをちょっと新しいものに変えましたけど、はい、でも取っ手のところだけ変えただけで、あともうまだまだあと200年ぐらいを使えるんじゃないかと思うぐらいこれぐらいのものですね、はい、そうだからもし俺が途中で死んだら俺の鍋欲しい人ってなんか抽選でやったやつで当たった人に差し上げてくださいっていうぐらい、もちろんこれ現役でやってますし、だから今まあ現在ね筋トレ中心の生活になってるので、以前ほどはまあ料理はそんなに作らないっていうのは多いんだけど、なんでかってあんまり食べないので、基本的なものしか食べないので、だからあと酵素玄米を炊いて食べたりとか、あとグラノーラを食べるんですけど、グラノーラでも市販のグラノーラって小麦粉と砂糖のお化けなんですよ。だからあれはお菓子なので、あれは買わずに、本格的なグラノーラって一袋1000円ぐらいするんですけど、一回食べてみると本当に美味しいし、 それでやっぱりあのグラノーラって食物繊維がすごい多いので必ず毎日会食改便ですよね。
あ、素晴らしいですね。
やっぱり腸がすごく元気だということはやっぱり健康管理の基本なんじゃないかなと思いますね、うん、だからコンビニとか、まあ、外食中心の生活をされている方っていうのはどこかで一度自分の食生活っていうのを考えた方がいいと思うんですよ、うん、だからこそ20歳ぐらいのあの塾生たちにはとりあえずお前ら楽をしたくてコンビニとかインスタントのご飯食べ物とか慣れてるかもしれないけど1日あの1週間で21食食べるじゃないですか。まあ一応3食食べるとしたらですよ、うん、でもだからそのうちの半分以上は自炊するっていう癖をつけると、うん、やっぱり自分の健康管理っていうのは自分でできるよと。で病気っていうのはやっぱ生活習慣病なので、だから生活習慣、日頃の生活習慣をいかにいいものに変えていくか、いかに自分の満足できるものに変えていくかってことが大事だと思うんですよ。それをちゃんとしたらどうですかっていう話をしてます。
確かにそうですね。
というのがこれが10個目ね。うわーもうこんな時間になりましたねまだある、今日これだけはね、ごめんね。次11っていうのは何かっていうと、物を持たない風通しのいい生活をしようよって言ってるんですね、うん、でそれは何かっていうと、物がこんだけ溢れている時代に、手に入れるものっていうのは絶対厳選しましょうと。そのためには、欲しいものを買うのではなく必要なものを買いましょうと。でそれといつも言ってるんですけど、人生が旅だとしたら荷物はスーツケース一つか二つでいいという言葉を大切にした生き方をすると、腰が軽くなるんですよね。移動がしやすくなるんですよ、うん、だから若いうちはいろんなところに行っていろんな刺激をした方がいいので、多分あの根っこが生えるのはまあ40、50もしくは60、70になってからで十分なので、それまでは物を持たないからこそ過去にとらわれず未来に悩むこともなく今この瞬間に生きることができるんだと思うので、この結果がまあ元々、まあ、先々いろんな形で目の前にやってくると思うから、うん、だからやっぱり物を持たないっていうのは大事かなと思うし、今を大切にする生き方をするためにもですよね、物が溢れてるこの時代にやっぱりあまり物を持たず、もし持つんだったら本当にいいものを持つということ、うん、で世の中ってあとまあ因果応報なんで、未来を作るのは今の自分ですから、うん、毎日の自分の動き考え方が全てになるわけですよ。それはそして物っていうのはあくまでも脇役で主役は自分なのだから、今この瞬間を大切にして颯爽と軽やかに風のように、風の時代ですから風のように生きていくためには、物をあまりにも持ちすぎちゃいけないと思うんですよ。で特に若いうちはすぐに身軽に何かいいチャンス、いい匂いがしたらスッと動けるように、うん、やっぱり身の回りのものは軽く少なくいいものを揃えるというのをしておいたらいいかなと思うんですね。うん、だから本当に欲しいものを集めてるともうゴミ屋敷になっちゃうので、必要なものを考えて、うん、考えて考えて考えて Amazon プライムなどを使ってプライムデーなーみたいな時にバーンと買うとか、なんかこうちょっとこう賢い買い方みたいな人たちが YouTuber の中でいるじゃないですか、たくさん。そういう方の生活、誰かあこの方の生活憧れるなみたいな、うん、なんかそんな人を見るといいかもしれないですよね、うん、今ミニマリストってちょっと結構こうね、いろんなところにいますけど、はい、あまりにも物がないミニマリストはちょっと悲惨ですもんね、少しね。
そうですね、あまり
にも、あー、そう、お家でキャンプしてんのかよみたいな感じになっちゃうのでいやそうじゃなく、そのなんていうかな、生活 のレベルは維持しながらも、なんか自分のこうなんか風のようにこう颯爽と軽やかに生きていけるような生活をするためには、本当に自分の必要となるガジェットを身の回りに置いとくのがいいのかなと思ったりね、それから自分の本当にお気に入りの品ですよね、ちょっと高く、そういうのって大体値が張るんですけど、でも値が張るからこそ愛着が湧いて大事にできるっていうのもあるから、その元を物を持たない風通しのいい生活をしようっていうのが11番目に伝えています、はい、で 12番目は、世界をもしくは日本を見て回れと言ってるんですね。でコロナ以前というのは私も時間ができると休みを利用して東南アジアの国に結構出かけてたんです、はい、で当時は LCC って言ってローコストキャリアと呼ばれる格安航空券が簡単に手に入り、Airbnb というあの宿泊施設や民泊あの民宿などをこう貸し出す室あのを貸し出すサイトウェブサイトがあったんですけど、そういう、まあ、今もあるでしょ、ありますよね。でそういうのを利用してホテルとは違う普通の人の家の離れみたいなところに住んで格安で、まあ、宿泊することができて、でまあ、現地では、ウーバーやあとリフトとかの民間のタクシーを利用よく利用して、でそんなのがすぐネットでできて、ネットで支払いができたりとかしてむちゃくちゃ便利だったんですよね。で、それがコロナ後どのように変わっていくかっていうと、きっと多分ワクチンのや、ワクチンとか PCR 検査のパスポートみたいのをつけてあの渡さないと海外とかは行けないかもしれませんね。でもそれはまあ変化を受け入れることが未来を楽しむための秘訣の一つでもあるので、それはそれでまた受け入れざるを得ないかなと思ってるんですね。で今のまあ夢としては、まあここのとこずっとまあコロナ前からも言ってるんですけど、エベレストを見ながら授業すること、エベレストはぜひちょっと行って自分の目で、世界最高峰の山を見たいなというのと、あとモンゴルの大平原をバックに授業したいなと、うん、あ
いいですね、
それをちょっとやってみたいなと思うので、それは2つは絶対思ってますよね。でそれができるためには、まあ、Wi-Fi どうしようかなとかいろいろ
こ
うちょっと考えるとワクワクするんですけども、うん、あのまあ拙い自分の海外の経験からいくと、まあ、世界と仲良くなるためにどうしたらいいかなっていうと、まず一つ目、何でも食べれること、
うん
うん、あの強靭な胃袋が必要ですよね。
そうですね、
うん、何でも食べれるようにすることと、二つ目、誰にでも話しかけられて楽天的であること、
うん、
世界に出てみると日本の常識ってのは全く通用しないので、あまりにも通用しないので笑うしかないことなんですよね、うん、それだからこそまあしゃあないなと、楽天的に捉えられないとやっぱり海外とかなんかは生きていけないことが多いかなと思うのと、あと3つ目はあとね、楽器ができるとすぐ仲良くなれますよね。例えば音楽ってやっぱ世界共通語なので、ギターでも弾けるとベストですよね。だからそう、今キャットトークと、あ、カフェトークというあのオンラインさん、オンラインのあの、ね、オンラインの習い事を教えてくれるサロン、あのサイトがあるんですけど、それを使って、ね、あのギターを始めようかなと、はい、これはちょっと今のうちからそろそろちょっとギターをしっかりと始めて、ちょっといつ海外に行けるようになったら、来年は海外行けると思うので、行った時には向こうでね、はい、はい、ちゃんとそれ弾きながら歌えるぐらいにはちょっとやっときたいかなと思ったりしますよね。まあ一石二鳥、英語とギターね、あの、うん、外人からもしそれ習ったりしたら英語とギター一緒に習えたりするので、
確かに
ちょっとそれで面白いかなと思いますしね、うんうん、あと東南アジアの各都市って熱があるんですよ、混沌としてるんですよね。で、昨日か、今日ですね、ニュースになってましたよね、令和2年の国勢調査の発表、うんうん、ニュースになってるので皆さんぜひちょっとこれチェックしてみると面白いと思うんですけど、あの令和2年の日本の状態がどういう状態か、1億2622万人でしたっけ、確か日本その時の日本の人口が、それで86万人だから減少、はい、55年前から。それであと各県でも、人口が伸びてるところ減ってるところを全部出てきて、うわ日本ってちょっとこの先大変だなというのはやっぱりしみじみとそれ見ながら思いましたよね。それに比べてやっぱりあれですよね、あの何より活気があるのが東南アジアですよね。だからそのステで、まあ年齢のこともありますよね。先月言ったと思うんですけど、日本の平均年齢って 47.4 歳でしたっけ。そうですよね。でフィリピンなんか、もうすぐ1億人を超えるじゃないかと言われてる国で、あそこで23歳でしたっけ。 でベトナムももうすぐ1億人超えるっつって、ベトナムでもベトナムは20何歳もう20何歳ですよね。もうだから東南アジアの国って20代なんですよ。だから20代っていうと本当にこれから恋をして家庭を作って子供を育ててって、だからお金をバンバン使うようになるから、だから発達するんですよ。日本47ですから、これから子供作んないでしょ。もうあと考えるのは老後のことですよね。うん、だからあんまりお金使わないっていう風になって、経済もどんどんどんどんしょぼくなっていくってことになってくるんですよね。うん、だからこそみんな東南アジアに出て、もしくは海外、もっとアフリカとかね、そういうところに出て、日本にはない魅力を感じるということですよね。で、思い通りにならないのが人生なんですけど、海外に行くと普通の生活でさえも思い通りにならないことばかりで、日本では本当に恵まれた国だなということがよくわかりますし、日本で培った凝り固まったその価値観をぶっ壊すためにも、ぜひ海外に出て現地の食べ物を食べ、現地の空気を吸い、現地の人と、交流をして、自分の五感をビンビンとこう眠ってる五感に磨きをかけてほしいなと思うんですね。もう世界は若者を待ってるので、ぜひぜひ若い二十歳ぐらいの皆さんはぜひぜひ海外に出てほしいなというのは思ってますね、はい、これで12ですね。ちょうど1時間ですね、はい、これで大丈夫ですか、このまま続けて。はい、いいですか、
よろしくお願いします。
はい、次ですね、13は何をアドバイスしたかっていうと、死を見つけ生き方の軸を学ぼうと。死っていうのはあのデスじゃなくて、メンターの方の死ですね。
その死ですね、
はい、はいはい、メンターの死ですよね。メンターの死を見つけて生き方の軸を学ぼうと、うん、で毎年たくさんの人にお会いするんです、私は。で、成功している人、もしくは人生をうまくやっている人、そういう人たちに、そういう人たちを、幸せな人と呼ばせてもらうと、そんな幸せな人たちに共通している項目がいくつかあるんです、まず1つ目、温かい人間関係を持っている。で、2つ目、お金にそんなに困っていない。それから3つ目、人のために動くことが好き。この3つの共通項を手に入れる過程で、それらの幸せな人たちは自分が憧れる人、もしくは理想とする人物像を持っていたということが、共通項として感じられたんですね。いろいろ話を聞いてて、みんなその師がいたわけですね、先生がいて、はい、で、その自分が憧れる人、その理想とする人は、道しるべのような存在で、自分が進むべき道を、それも近道を教えてくれたって皆さんおっしゃってたんですね。で、だから早く成長したければ、早く人生って一体どういうことかということを理解したければ、絶対一番早いのは誰かに聞くことなんですよ。自分で求めたら時間かかりますから、だからそれもその道のプロ、もしくは経験者に聞くことですよね。そしてその人を、メンター、自分の師と決めたら、主張を実行してください。主張というのは物事の成長過程を表したもので、主というのは守るということですね。で、守るということはその師匠の真似をすると、完コピをすると、で、完コピをして師匠と同じ動きができるようになったら、次主派の派ですね。派というのは破るという字ですね、師匠の教えに自分なりの工夫を加えると。師匠ってだいたい20年前30年前ってを、だいたいそういう知識を持ってる人たちが多いと思うの で、やっぱり今とはちょっと違うよねっていうと必ず出てくると思うので、そういうところに自分なりの工夫を加えるということが大事ですよね。それが周波理の波ですね。次、理っていうのは、理は何かというと離れるということですね。師匠を超えるということです。師匠を超えて自分独自 の流派を作ってしまうということですね。で、生き方の軸を学ぶのは、まずは先人に習いましょうと。で、成長し続けている先人を選んで教えを恋に行くことですね。師匠から学ぶことが一番早く成長できるので、 で誰かこの人という目標を決めたら、まずはその人のところに行って習いに行くということが一番成長しやすいよということは言ってますね。はい、それが13ですね。で次14ですね。14はね、あれですね、野暮ではなく生きに生きて生きに生きて自分の主義主張を貫こうと。で自分の主義主張のことはダンディズムというふうに呼んでるんだけど、まあ、あのダンディズムって一体何かと思っていろいろ調べてみると、まあ、あの定義はあの定義されてはいないんですよね。あのダンディズムの系譜といって、中野香織さんという女性の方が書かれた本があるんですけど、まあ、そこにも、中野さんは、まあ、ダンディズムをいろいろ研究してきて定義はないよということをおっしゃってたんですね。でそしたら私が考えるダンディズムって何かっていうと、自分の生き方に一貫性があり自分の信念に基づいて生きていることが自分の中ではダンディズムだなと思ったんですよ。でそんな生き方をしている人はどんな人だろうと思った時に、私はパッと2人思いつくんですよね。で1人は私が2人とも自分の先生として私塾している人なんですけど、1人は中洲二郎さんという人。
中洲二郎さん、
はい。もう1人は中野義久さん、うん、はい。中洲二郎さんはあの吉田茂の側近として活躍された方で、はい、中洲二郎で調べるといろいろ出てくるので、この方の、本を読むとまあまあかっこいい生き方してますから、ぜひ見てください。それから中野義久さん、もうこの方はもうあれじゃないですか、全部捨てればの人ですよ。
全部捨てればの中野
さん、はい、そうなんですよ、はい。まあ、この方の生き方もすごくかっこいいので、ぜひこの、まあ、2人を研究して素敵な生き方、ダンディーな生き方を学び、自分なりの生き方のスタイル、もしくは流儀というのを確立してほしいなと思ってるんですね。で最後に15番目、まあ、毎日を笑顔で気持ちよく生きるということが、まあ、15番目ですね。今20歳で、まあ、残りあと80年生きなきゃいけないわけですね。で人生っていうのは意味はないんですよ、人生には。意味をつけるのが、まあ、それぞれの人たちの生き方次第なの でだからこそいつ死んでも後悔なく生きるしかないと思うんです。で人間も人生も未完成で終わります。絶対終わりの未完成で、完成することはないと思いますよね。ですから正直に、まあ、後悔なくというのは嘘なんですよね。後悔どうしてもあると思うんですよ、人生ってね、うん。でも目標としてはいつ死んでも後悔しないような人生を送るということで、まあだから、うん、そういう生き方ができればいいかなと。でそのためには自分の心を優先させること、自分が納得した生き方をすると自分が満足する人生につながります。簡単に言っちゃえば生きたいように生きろと。
なるほど、
うん、ということなんですね。よく人に迷惑をかけないようになんて言いますが、それ無理です。どうしても誰かのお世話にはなります。だからどうしたって人様に迷惑をかけるということであれば、生きている間に先に人様の迷惑を受けて処理してあげることですよね。なぜか世の中お互い様ですから、はい、この世の中で一番大切なことは先ほども言いましたけど人間関係です。これ一択と言っても過言ではありません。人間関係をいかに良好に持っていくか、これが、まあ、あと温かい人間関係をいかに構築するか、これが大事なことだと思うんですよ。ですから自分の身の回りに温かい人間関係を作れるように最大限の努力をすることです。人生の三大苦悩って何か知ってますか？
三大苦悩、
うん、
お金
です、うん、そう。それと
何でしょう。
人間関係とお金と健康です。
ああそうですね、そう
ですね。うん、人生の三大苦悩って人間関係、お金、苦悩、あの、うん、お金と健康と言われるんですけど、うん、人間関係良好だったらお金も健康も解決しますよ、うん、 うん、ですから今の周りの人間関係を良くするために自分が関わる人がいつも笑顔で素敵な人生を歩めるお手伝いをして、そして自分もその影響を受けて素敵な人生を送ることです。そのためにもしっかりと学び続けることで、日々、進化成長して良好な人間関係を築いていこう。そしてそのためには20代は、2冊の本をバイブルとして生きるといいです。1冊は生き方、稲盛和夫さんの生き方、もう1冊は船井幸雄さんの法則。この2冊を生き方のバイブルとして、この2冊を肉体化することです。10年かけて、20代の10年かけてこの2冊を自分の体にインストールする。そうするとこの20代というかその若い人生って、はい、無様な生き方には絶対ならないだろうなというのは感じるところです。これが以上15、これを、子供たちに、はい、若い子たちにうちの塾生に伝えていることです。
はい、はい、ありがとうございます。非常に濃厚なあのテーマで、自分も今31になったちょっとしたところなんですけど、確かにこの今の15項目確か20歳に戻れたとしたら真っ先にやりたいなってもうすごく思います。やっぱ
り、いや思うんだったらやらないと。
あ、今からもう
当たり前や、ね、今からすぐでもやらないと。もう全然30なんて俺から見たら鼻垂れ小僧も鼻でまだおしめしてるんじゃんのってぐらいだよ。
そうですよね。
そう、まだおしめだろ、まだ外してないだろおしめみたいな感じよ。
もうそのくらいの、はい、
そうだって、あのこの前読んだやつで、そう60代は鼻垂れ小僧ってありましたからね。
いやいやいや。
で70代はなんだっけな、70代で死神が来たらまだ早いから追い返せとかって。で80代に来たらもうすぐ行くから待っとけと。そう、なんかそんなこと書いてあって、まあ確かになと思いましたね、はい、でも自分の中ではもう本当あと20年はなんとかこのペースでこの維持を、この、あのレベルを維持していきたいなと思ってるので、20年続くよこのラジオ。
このラジオ、いやいいですね、いいですね。
まあまあね、そういうというのは15で、とりあえず本当にこれそうだなと思ったらぜひぜひこれで、ね、もうね、ちょうどあの7月じゃないですか、7月っていうかもう後半戦ですよ、2021年の。そうですね。はい。でもう後半戦で周りの経営者とか、まあ、そのちょっとこう意識高い系の人たちは何してるかというと、もうコロナ明けた後の段取りをいろいろしてますよね。もう早いですよね、もうそういう段取りをして動き始めてますから、うん、ぜひ皆さんも、まあもちろん第5波ってもう1回ぐらい来るかもしれませんけど、でもみんなもうワクチンだいぶ広まってきてるし、そこまでは大きくならないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、でもあのまだ後半戦、まだね、まだ海外にも行けなかったりいろいろするから、まだ至福の時だと思うので、必ず今のうちに来年からあれしようこれしようって決めて、で今のうちに必要なことはしっかりと学んでおくことですよね。ほんで来年、今ちょうどそのジャンプする前にしゃがんでる状態で、来年年明けたらビヨーンってこう飛べるようにね、ビヨーンって飛べるように今一生懸命こうしゃがんでこうぐーっとこうあのエネルギーをこう貯めてるっていう状況の日々を、後半戦もやっぱりちょっとそういう状況を作っていくといいんじゃないかなって思ってますね。
はい、なるほど、ありがとうございます。いや、このテーマで、1時間本当にありがとうございます。あ、そうですね、はい、ということを踏まえて、はい、最後に今月の一冊ぜひ。
はい、今月の一冊、わかりました。はい、今月の一冊はですね、あのね、今まで紹介した本の中で一番高い本です。2585円します。
あ、なかなかいいお値段しますね。
はい、父ってご存知ですか？
父、
はい、
いろんな父があります
ね。あ、いろんな父ありますけど、はい、あの、ね、父というのはあの雑誌で人間学を学ぶための雑誌があるんですね。で、 至るに知るって書くんですけど、父という字は。
わかりました。わかりました、
はい。はい。そうです、そうです。はい。で、その自分、まあ、父ってどういうことかっていうと、自分自身の領地を錬磨、発揚すること。うん、もういうことで、領地っていうのは何かというと、自分のその人が生まれつき持っている判断能力、能力のことなんですけど、それを磨いてもっとこう世の中のために使っていこうというのが領地だと理解してるんですけど、それをまあ人間学の雑誌として父という雑誌があって、本屋さんには売ってないんです。はい、郵便で届くんですね。うん、で早く私はデジタルで読みたいんですけど、デジタルしてくんないんですよ、全然ここ。
あ、なんかデジタルで、
そこトロいんですよね。そこがだけがね、ちょっとね、不満なんですけど、うん、この、今日紹介する本っていうのは、1日1話読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書って、なっげえ名前なんですけど、こんだけ辞書みたいな分厚さがあるんですね。
厚みあります
ね。それで1日に1つずつのこういうお話がざーっとこう書いてあるんですよ。でこれを読んで、これね、多分ね、会社の朝礼とかなんかにも使えるようないっぱいいい話ですよね。朝礼にはちょっとね、長いぐらいの話なんですけど、でもすごく、いいお話が載ってるので、父という雑誌に掲載された対談ですとかインタビューなどを、365のお話をまとめた本ですよね。毎朝これを読んでから会社に行くと、仕事への姿勢も変わってくると思いますね。こんなやっぱり朝から元気を出してくれるような、こういう本というのは、まあ本ではこれでしょうけど、メルマガでは格闘塾入魂通信だけじゃないですか。
確かに確かに、
それは本だな、ちょっと言い過ぎたなと思うんですけど、はい、それぐらい、これで、ね、この本ってなかなか面白い本、いい本だと思いますので、まああと人のね、誰かの誕生日プレゼントすごくいいと思いますし、で自分でもずっと毎日一個ずつ読むとすごくこう得られることが多いので、うん、あとまあこの父という雑誌も、ネットの中で調べて購読すると、郵便で毎月1冊届きますので、人間学を学ぼうと思ってる方、自分の心を磨こうと思ってる方は、ぜひこの本読まれると、この雑誌ですね、毎月読まれるといいかなと思いますね。はい、これがまあ今月のおすすめですね。
なるほど、
はいはい、ぜひぜひこれよかったらどうぞ。
ありがとうございます。なかなか分厚い本ですので、はい、心して、ね、はいはい、読んでいきたいなと思っております。
はい、
はい、今月も、土屋塾長、ありがとうございました。
はい、なかなかとありがとうございました、はい、まあ、後半戦のスタートですからね。後半戦
のスタートになりますので、
はい、また2021年ね、ハッピーな年だったねって終われるように、まあね、残りの半年、全力でまたやっていきましょう。はい、皆さんも、はい、流行る病には気をつけて、
はい、
はい、頑張ってください。
頑張っていきましょう。では、はい、また来月よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。